はい、ではタイトルのサンプル例、参考例を話していきます。この参考例を、11の分類にしました。一つ目が好奇心、二つ目がベネフィット、三つ目が質問、四つ目がニュース、五つ目がティーザー、六個目が読者の選別、七個目が議論、八個目が数字、九つ目が大きな問題、十個目が緊急性、最後十一個目が、まあ、無料とか割引。まあ、こういう分類をしました。まあ、一つ目の好奇心について話していくと、まあ、そのまま分類名の通り、まあ、好奇心を煽る内容ですね。例えば、毎朝これをやっていますか？ですね。このこれっていう部分ももうそのまま、これって何なのかという好奇心を煽ります。または、これ知ってるとか、謝りたいことがあります。まあ、こんなようなですね、まあ、ちょっと読んでみないとその内容がわからないようになってる。まあ、そういう、タイトルがあります。まあ、僕自身こういうのはよく使いますね。まあ、頻繁に使うと、はいはいというふうに飽きられてしまうので、たまに使うことが大事になってきますが、まあ、とても効果的です。二つ目のベネフィットという分類が、このベネフィットは相手にとって、どういういいことがあるのかという、内容です。まあ、例えば、何々が解消する方法、何々が実現できるアイテム、何々法を公開します。このように、この文章を読むことで、こう悩みが解消するんではないかとか、自分がね、こうなりたいっていうことを実現できる内容がわかるんじゃないか。まあ、こんなような、まあ、ベネフィットを提示する。そんなような、タイトルが、も効果的です。まあ、このベネフィットの、タイトルになると、中の文章が、まあ、具体的な提案であったりとか、ノウハウとか、まあ、ハウの部分ですね。そういったこととか、新しい、方法が見つかりましたよみたいな、ちょっと内容が充実していないとちょっと成り立たないかもしれないんですが、このベネフィットもとても効果的です。で、3つ目、質問という分類です。まあ、ここは、読むことで、まあ、答えを暗示させるような内容なので、答えを知りたいなと、まあ、思わせる内容ですね。まあ、好奇心に似てますが、形式的に、まあ、毎日シャンプーしてますかとか、これこれの使い方を知ってますかとか、どうして髪は傷むのでしょうとか、まあ、最後、ハテナで終わって、何か問いかけてるような、そんなような、文章の形式になっています。まあ、思ってる、読者が思ってる答えと違うことを匂わせたりすることになりますね。4つ目がニュースという分類です。まあ、新しいものが出たとか、あと話題性のあるもの、こととかを取り上げて、タイトルに入れていくということです。まあ、例えば、まあ、セブンディープラス発売とか、まあ、熱で傷まないアイロンが登場とか、ダイソン VS レプロナイザーとか、まあ、このような内容が、まあ、話題性があるんですが、まあ、時事的なので、記事そのものがこう古くなってしまうと効果が薄れていく可能性がありますから、まあ、こう今だから使えるというそんなようなタイトルになってくると思います。5つ目、ティーザー。あまり聞いたことがないと思いますが、まあ、意味としては出し惜しみをしている感じとか、謎っぽくするとか、そんなような意味合いがありますね。秘密っぽくするとか。で、文章の例えとしては、シャンプーでやってはいけないこととか、なぜトリートメントでは髪がきれいにならないのかとか、丸々したいならこれですというような文章になります。まあ、好奇心 ともちょっと似ているんですが、まあ、より謎を残すような感じ、そんな要素が強いものをティーザーという分類にしています。6個目の項目、読者の選別という分類です。これは何々に興味がある人とか、こう読者をあえて分類してしまうような、そんなようなタイトルです。例えば髪を若くしたい方へとか、まあ、顧客限定という鍵括弧をつけてこう強調したりとか、〇〇を利用している方限定のとか、まあ、白髪が気になる方へとか、まあ、そんなような、まあ、限定させていく、タイトルになってきます。まあ、この読者の選別タイトルは割とゴール設定を強い行動のものにした時なんかはとても効果的かなと思ってます。まあ、7つ目からは次の、音声の方に切り替えていきます。